名盤ラジオ。こんばんは、名盤ラジオです。この番組は僕ら音楽好き3人が好きなアルバムについてお酒を飲みながらいろいろと語っていきます。たくやです。今回もよろしくお願いします。
こんにちは、こんばんは、エルゾーです。
I'm wearing pants、 秀樹です。よろしくお願いします。
はい
はい、
今回はは
い、
また洋楽会ですね。
わー、もう
今年はね、
来ましたね、洋楽。
洋楽行くんですよ。
はい、洋楽をどんどん行きますよ。
ってことで、
ね、
やっていきたいと思いますけど、
はい、
しかも、
はい、
初めて取り上げるバンドということで、
はいはい、
僕の方でね、セレクトさせてもらいましたけど、
はい、
U2 のヨシュアトゥリーということで、
おー、
やっていきたいと思います。
はい。大名盤ですね、これは。
U2 はね、
はい、
やりたかったんですよ、前から。好きなんで。
これはもう、スーパースペシャル、アクヤタイムですからね。
まあ、
やっぱね、
いいだけどね、うん、そんなに詳しくないっていうのもね、あるからね、ちょっとどこまでね、語れるかっていうのはありますか。
でも多分この3人の中で一番タクがやっぱりこう、
うん、
ねえ、U2 愛というか、
そうですね、そのあたりは。まあ、好きだからね。
うん、
結構その、好き度で言うと、
うん、
なんだろうな。二人に分かりやすく言うと、
はいはい、
僕らがまあ洋楽で、ナインチネイルズとか、レッチリとか、レディオヘッドとか好きじゃないですか。
はいはいはい。
はいはいはい。
まあ、その辺のバンドと同じぐらい好きって言えば分かりやすいかな。
めちゃくちゃ好きじゃん。
そう。
ちなみに、洋ロックの最高峰に位置するぐらい好き。
最高峰の。
まあ、最高峰いっぱいありますけどね。まあ、その中の一つみたいな。
ああ、すごい。
最高峰かなりいっぱいありますけどね。トゥールとかシガーロスとかも入れる。
世界最高。世界最高のバンドのうちの一つだね。
そうだね。まあでも、うん、大好き。
あ、すごいね。でも、そこまで、そうか。すごい、すごい。そこまで、たくん中の。
そうっすね。
うん。
まあ、今回は、U2 初めてでもあるので。
はいはい。
まあ、特集としてはね、ヨシュアトゥリー特集ですけど、まあ、そのアルバムの話っていうよりは、U2 全体の話を、この第1回目では、していきたいな、という感じですけど。
はい、はい。まあ、どんなバンドか、っていうところですね。
そうですね。まあ、U2 僕、聞き始めたの、大学入ってからなんですけど。
おお。
もともと、そもそも。
何きっかけみたいな感じの。
いや、でも、まあ、大学入ると、ね、いろいろ行動範囲広がって、中古 CD 屋とか行って、はいはい、いろいろね、ロックを漁っていくじゃないですか、なんか。
あ、
古いのとか、
うん、
まあ、洋楽のロック。
うん、
はいはい、お二人も一緒だったと思いますけど、
はい、
そういう中でなんか出会ったっていう感じで、
うん、
多分ね、一番最初に聞いたのは80年代ベストみたいなやつ、 U2 の。
おー、80年代ベスト。
うん、結構ね、多分なかなか有名な。
あ、なんかヘルメットかぶってる少年のやつ。
そう。
あれね、はいはいはい。あれ有名だよね。
これを多分なんか聞いたんじゃないかな、うん、最初。
それは、あの、例えば我々の好きなバンドだと、まあ、ルナシーとか。
はい。
で、そういう人たちのルーツのバンドみたいな感じじゃないですか。そういうきっかけとして聞いたのか、全然関係なく。
ああ。いや、関係ないですね、それで言うと。
あ、そうなんだ。
なんかまあ U2 って有名だな、みたいな、多分それくらい、最初。
あ、そうなんだね。
うん。それで、聞いてみたら、あ、めちゃくちゃいいなって。
お
ー。
なって。まあ、あのベストアルバムって1曲目があの、プライド。
お、
プライド。
プライドっていう曲なんですけど。はいはいはい、まあもうこれとか、めっちゃ、ね、あの、 チエッチ節が効いてるギターで、もう。
うん、ああ。これ結構初期、初期の曲の、これ。
これ、それはあの、この、ヨシュアトゥリーの一個前の曲。
ああ、炎、炎ってか。
そうそうそう。
なんか炎だっけ。
炎。
あ、それに入ってんだ、これが。
うん。これも、代表曲ですね、プライドは。
ギターの感じはもうそうですよね。うん、あの、なんか。
そう。あの、ウォーって。
なんか、
これは、
この、サウンドはそうですね。
うん。だからやっぱね、その、大好きな、その、ルナシーとかそういう界隈の空気感に結構通じるギターサウンドをしてて、
はいはい、
その辺でかなりビビッときた感じはあります。
あ
ー
このベストアルバムのちょっとラインナップというか曲今ちょっとざっと見てたらなかなか確かに
いいよね、これ。
確かに。
プライドで、ニューイヤーズデーで、イズ・ア・ウィザー・チューで、終わりなき旅で、ブラッディ・サンデーで。
ああ、もうこの辺と、もうすごいじゃん。
で、バットもその炎に入ってるめっちゃいい曲で、
あ
約束の地でしょう。
はいはいはい。
まあもう、この辺まででもう、十分、
そうだね、
これやべえっていう。
元取ったわっていう感じになるんだよ。
ね。
すごいな。ああ、じゃあ結構やっぱ最初に入った時の、手に取ったアルバムが良かったっていうのは。
そうだね。なんかベストから入ってるから、うん、外れがないっていうかね。
うん。なんだかんだ
初心者には。
そう、初心者にはやっぱさ、なんだかんだベストアルバムっていうのも、やっぱり、ありなんだよ ね、うん、ね、最初は。
うん。
そこはあります
よね。でかい
よ
ね、やっぱ、
うん。
ちゃんとしたベストアルバムがあるっていうのはでかい、
うん、
でかいことだよね。
うん、そうですね。ちゃんとしたベストアルバムがある。ちゃんとしたベストアルバムっていうのは結構重要ですよね。
うん、
なんか、適当なベストアルバムじゃなくて。
そう。適当なベストアルバム。
適当なベストアルバム。
適当なベストアルバムってなんか。
逆に。
わかんない。
逆にそれって何
なんかわかんないけど、これ多分適当なベストアルバムなんだろうなっていうのがたまになんか、ある気がする。
あるか。
わかんないですけど、なんか
。ベストアルバムはでもね、ちゃんとベストアルバムに徹しててほしいよね、うん。なんか中途半端にコアファンに、
うん。その辺もあるね。ね、うん、
ちょっと受け入れられような感じにしてるやつもあったりするよね、うん、なんか。
いろいろなね、ちょっと、ベストアルバムといっても、こう、パターンがありますからね。
ね。
うん。
まあでもね、出す方からすると、なんかその、往年のファンにもちゃんと買ってほしいみたいなのがあるから。
うん、
バージョン違い入れたりとか、新曲入れたりとかね。そうだね。そういう。
未発表曲入れたりとかね。
そうね。まあまあまあ、そういうのがね、
はいはい、
ありますけど、はい、その U2 の80年代ベストはね、
うん、
まあ、良くて、で、それが良かったんで、多分当時出てた最新のアルバムである、うん、All That You Can't Leave Behind、はいはいもう買って、うんはいはい。で、これでまたさらにめっちゃハマって。
はいは
い、2000年に出てるアルバム。
はいはいはい。
だから80年代にの音がまあ良くて、2000年にもこんな出してるんだ、みたいな。いや、めっちゃすごいじゃんって。
はいはいはい。で、結構バンドとして興味がっていうか愛着っていうか。
そうだね。
うん、
うん。
出てきたんだ。なるほどね。
まあ、あとは、多分、同じぐらいのタイミングで、ちょうどなんか NHK かなんかで、U2 のライブを放送してたんですよ。
はい、
それをなんかたまたま見つけて録画して、それがね、まためっちゃ良かったんですよ。その、動いてる U2 が。
うん、
それも、あの時代で言うと2000年ちょっとぐらいのライブだと思うんですけど、
うんうん、
もうその結構進行形の直近の U2 のライブで、それがね、めっちゃ良くて、やっぱジエッジが好きだなっていうギタリストのね、 もともと CD 聴いてる時から、まああのギターサウンド大好きだったんですけど、
うん、
やっぱり映像でライブ見て、あの、やっぱギタリストとしてのジエッジの、
うん、
なんというかね、引きざまというかその、立ち位置がめちゃくちゃ好きで、それでやっぱさらに好きになりましたね。やっぱ好きなギタリストができると、さらに好きになるっていうか。
やっぱギタリストとしてはそうですよね。
うん、やっぱそんなにね、主張するわけではないけど、うん、すごく存在感のあるプレイっていう、なんかあの姿にめちゃくちゃ惚れました、
ね。うんうんうん、
はあ、なるほどね。
っていう感じっすね。
ああ、確かにね、なんか、そうっすね。めちゃくちゃ主張する、ぐいぐい前にっていう感じとはまたちょっと違う、こう、なんだろうな。存在感もめちゃくちゃある、うん、あるじゃないですか。
うん、
そういう感じのギターですよね。
うん、
そうね、うん。こんなになんかめちゃくちゃギターソロを弾き倒すみたいな、そんな感じでもない
し。ギターソロほとんど弾かないからね。
うん、
曲によってはあるけど。
うん、
うん
でもやっぱなんかギターサウンド自体めっちゃ特徴的ですもんね。
うん。
そうですね。うん、
もうジエッジといえばね、もう、それ自体がなんかもう代名詞みたいなもんだから。っていう、結構僕の U2 の話をしてきましたけど、お二人はどうなんですか、U2 は。
自分はなんか、どうなんですかね。まあ、やっぱ全然タクほどそんなに詳しくないというか、いつからなんかこう聞き始めたのかもちょっとあんまりちゃんと覚えてないんですよね。何を最初に聞いたかとかも覚えてないんですけど、
うん、
でもヨシュアツリーとあとやっぱボーとかその辺はちょこちょこやっぱ、
うん、
なんで聞いてたんだろうな。でも、やっぱなんかルナシーのメンバーが好き、ウォーとか結構。うん、
そうだね。
ブラッテ・サンデ
ー。うん。
あの辺の曲とか、あのアルバムはなんかその辺で、ああ、じゃあちょっと聞いてみようかな、みたいなので聞いたのかな。
まあね、ルナシーの J がものすごいフェイバリットに挙げてるアルバムですしね。うんうん、
そうですね。
J が結構好きなんでしたっけ？そっか。
うん。J が結構その自分が影響を受けた一枚っていうので出すときに割とこの WOW を上げることが多い気がしますね。
なんかね、深夜も WOW が確かすごい好きなんだよね。それでなんかね、深夜が WOW を好きっていうので言ってて、あ、そうなんだと思って、それで WOW をなんか聞いた
記憶があるんですよ。なんかめっちゃ意外だな。
意外っちゃ意外だよね。なんか、そう、なんかね、確かし、そう、深夜もそれ。
あ、そうなんだ。
うん、そうなんですよね。
結構さ、ドラマー的にそんな面白いバンドではなくねって思っちゃうんですけど。
やっぱリズム帯割とこう、なんていうか、地味といえば地味な、なんていうかね。地味ですよね、
基本
的に。結構、裏方というか、徹してるなっていう感じありますよね。まあそんな中でもね、割となんだろう、ちょこちょこというか、こだわりは結構感じますけどね。センスの良さというか、音楽的センスの良さみたいなのはなんかすごい感じる。ただ単に、何のひねりも加えてない地味なドラムとかベースをやってるわけではないっていう感じがありますね。なんか、あ、結構憎いことしてますねっていうか、地味ながらもという感じ。
地味ながらも、地味ではあるけども。
地味ではあるけども。あるけど。なかなか憎いというか。
ドラマ的に聞いてみて、あ、面白いフレーズだなとか。
そうですね。ちょっとひねってるな、みたいな感じの。
なるほど。
深夜とウォーで、もう思い出したけど、
うん、
社員に入ってるさ、
うん、
ルナシーの社員に入ってるあのベルベットってさ、
は はいはいはいはい。
あの最初のドラム
ってあれさ、ブラッディさんブラッディさんでっぽいね。
俺も今ね、今、パッと思い浮かんだのそれだな。
あれ、もう
やっぱでもあれはまあそうだよな。そうだよな。
てつてつてつ
そうそう。
てつてつ
あれ、もう、あれはなんかオマージュ的な感じだよね。うん、もう、わかる人はわかってねっていう。
オマージュに近いかもしれないですね。も
う遊び心ぐらいな感じで、ね。
うん、そうそうそう。
あそこまで行くと。
そうだね。あの、似合ってしてる
そう、似合って。
こっちも似合っとするっていう。
そうそう。それくらいの、
うん、ああ、もうそれだよ。
だよね。
うん。いや、だからやっぱ、深夜もなんだかんだそうですね。
なるほどね。
うん。好きなんだなっていう。
うん、なるほど。
N蔵さんはどうですか ?U2 は。
U2、俺もあんまりその、秀樹くんと同じような感じで、
うん、
いつ聞いたんだっけなみたいな、最初に聞いた。うん、まあ多分高校ぐらいだと思うんですけど、
うんうんうん、
で、まあ、その、やっぱり、まあギターをやってるからには、みたいな。
うん、
で、ゆくゆく、俺はロックバンドを組むんだっていう、そういう人間にとってやっぱ、聴いとかなきゃいけない、
うん、
アーティスト、通っとかなきゃいけないバンドだなっていう感じで、ベストかな。ベストから聴いたかな。
あの、80年代ベストですか
?80 年代ベスト、あの、
ヘルメット。
ヘルメット
ってやつ。
そうそうそうそう。
あれやっぱ偉大ですね。
ですね。
そうだ、いいな、あれマジで。
N蔵さんはそのベスト聞いて、そっからはどんな、うん、まあそれくらいって感じですか?
うん。そうだね。だからその、曲単位で、ああ、これいいな、
うん、
みたいになるんだけど、その、アルバムも、その、まあ、ウォーとか、あと、さっきのタクが言った2000年のやつ。
うん、オールザット。
なんちゃらかんちゃらビハインド。
うん。
とか、まあ、いいなと思うんですけど、
うん、
でも割と曲単位かな。この曲いいなと思うんだけど、うん、アルバム通して聴いて、全部がハマるわけではないっていう感じですね。
はいはい、
うん
う
ん
う
ん、
なるほど。
うん、で、その、まあ、U2 ってものすごい評価が高いバンドじゃないですか。
うん、
特にその、はい、グラミー賞で言えば、うん、史上最多取ってるぐらいのグループとしては、そうですね、うんうん、そういうものすごい世界的評価の高いバンドで、
うん、
それに対して、この自分が聞いた感想で言うと、そこまでなのかなみたいな。って思ったりもするバンド、はいはいはい、みたいな。そこら辺がなんか、あ、俺はちょっとわかんないのかなっていうのはある、ありますね。
なるほど。なんかその辺もすごいわかるな。なんか U2、僕もなんか音とか曲は好きなんですけど、うん、なんかあんまりこう、U2 をそんなに好きになっていいんだろうか自分はみたいな。そういうなんか部分もあって。
ああ。
なんていうのかな。
うん。なんか結構。U2 を好きになっていいのかな。
いや、これはね、結構ね、
うん、
大事な部分な気はするんだけど、僕らの、まあ、当時の、
うん、
まあ、二十歳前後ぐらいだとして、それくらいの僕らが、その、でかっこいいって思うような価値観を、
うんうん
うん、U2 ってやっぱ結構ずれてると思うんですよね。
あ、
もっとなんか荒々しかったりとか、
うんうんうん、
なんかそんなにチャリティーとかでなんか大御所みたいになってて、
はいはいはい、
ショーの常連ですみたいな、なんかそういうバンドを好きになっていいのかなみたいな。
もっとね、なんか、オルタネイティブな精神。
そうそうそう。ね、なんかその、アティチュード的にっていうか、なんかそういう部分で。
うん。
っていうのはね、あったんですよ。 多少。
うん。
まあでも好きなんだけどな、みたいな。
うん。結構なんかそのイメージみたいなね、やっぱ俺もあって。
はいはいはい。
うん。すごいやっぱメインストリーム、まあもう自分が知った時にそのメインストリームになってるバンド。
はい。
うん。うん、だから、で、すごく、その、歌ってるテーマとかにしても社会的だったりとか宗教的だったりとか、
うん
うん、すごい深いテーマを歌っててみたいな、
うん、
それですごい評価が高くて世界的にもうメインなバンドでみたいにもうすでになってるところのイメージが先にあるから、うん、なんか、
はいはいはいはい、
そういうのは俺は別にいいわみたいなのは、う
ん、はいはいはい、
やっぱあったなっていうのは、
なんか、ね、確かになんか、ベタだよね、みたいな感じのところ
が、
こう、
うん。あと、うん、そう、ちょっと今出たけど、チャリティ的なとかさ、
う
ん、そういうのとかもなんか、なんか積極性バンドなのかなとか、うん、そういうのもあって、なんかイメージ的に、なんか、そこにはまりづらかったっていうのもあるかもしれないですね。
うん、めっちゃわかりますね。
俺はもっと反逆のロックが好きなんだ、みたいなさ。
そうそうそうそうそう。そう、
うん、
そういうね、お年頃ですからね。
そうですね。
二、う、十、ん、歳ぐらいのタイミングでは。
レディオヘッドぐらいこじれてた方が。
そうそうそうそう。うん、そういうのの方がやっぱかっこいいって見える。
うん。
わかる、
うん。そのイメージは結構強かったっすね。
そうね、うん。だからなんか確かに自分も当時そんなに、
うんうん、
なんか積極的に聞いてないのはなんか多分そういう感じなんでしょうね、きっと。
うん、
なんか、
うん。僕も多分なんか、ジエッジをそんなに好きになってなければそんなに聞いてないかなっていう感じかな。まあ、特にそのボノ、まあ、ボノも歌とか好きなんですけど、
うん、
結構やっぱ映像とかいろいろ見ると、割となんかすごいパフォーマンスが過剰だったりとか、出て、なんかその辺はやっぱね、あんまりそのかっこいいっていうその自分の価値観のところとやっぱ結構ずれてたりとかするんで、
うん、
まあいろいろねやってることは素晴らしかったりすると思うし、うん、まあああいうライブパフォーマンスがかっこいいって思う人もいっぱいいると思うんだけど、
うん、どんな感じなんですか、なんか過剰なパフォーマンスっていう、
いやーまあ結構時代によっても違ったりもするけどね、
うん、
まあ割となんていうかね、あ、熱いよね、熱くて結構過剰で割と見てて恥ずかしくなるような
、うん、なるほど、
いやまあモノは基本的に好きなんだけど、
うん、
割とねそういうちょっと熱苦しいところとかもあったりね、
なる
ほど、まあね基本的にちょっとあんまダサいんだよユーツって割とそんなにね僕らのかっこいいの価値観の中に当てはまってはいないんだよね、基本的には。
なるほど、
うん、それをやれたからこそあれだけ大きくなったっていう部分もあるんですよね、
うん、
やっぱそのダサいぐらい大げさなこととか、うん、そういうパフォーマンスをやれるっていうのは、うん、そこに対して多くの人が引き付けられるっていうのはやっぱあるんですよね。
そうですね。
で、そのロックを自分でそのバンド組んで楽器組んで楽器持ってやろうっていうやつはそこに対して結構ひねくれたりするんですよ。
うん、ひねくれます
ね。なんだあんなさ、そんなもうクソダセーじゃねえかみたいな。それよりはもうね、ボーカルなのにステージの端っこにいて照明も浴びないで、なんかわけわかんないことやってるなみたいな方がかっこいいじゃんって、うん、なったりもするんですけど。
そうですね。
そういうなんか、ものすごいマジョリティのパブリックのそういうものをなんか引き受けるパフォーマンスができるっていうのはやっぱ大きい存在だし、それができるのがボノなんですよね。
うん
うん
うん、
まあね。
こういうのは、そういうのがダセーじゃんっていうのがなんかオルタナティブなんだけど。
オルタナティブなね。
オルタナで。確かに。
うん。やっぱカート・コバーンとかさ、トム・ヨークとかさ、そうそうそう、メイナード・ジェームズ・キーナンとかは、そういうのじゃないとこが俺らは惹かれるんだけどっていうのがあるんだけど。うん。
そうですね。
ボノはなんかちゃんとそこに真正面に向き合えるというか、それをやれるっていうパフォーマーですよね。
うん。そうですね。まあ今結構名前上がってますけど、U2 のメンバーが、
はい、
4人ですけど、まずボーカルがボノですね。
ボノ。なんか相性的な感じの、あれなんですかね。
そういう、あだ名。
あだ名的な。
うん。
パタみたいなもんだな。
そうですね。
なんか地元の補聴器のなんか店の名前から取られてるみたいな、そんな感じのやつだった気がする。
なんで、なんで。
へえ、あ、そうなんだ。
なんだっけな。なんか うるさかったからとか、なんかそんな感じだったかな。やかましかったからとか。
おー、あ、一応そういう、あ、一応ちゃんとそういう理由は、ね、
違ったかもしれない。
音を拡張というか、なんか、
うん、
まあ、覚えやすくていい名前ですよね。
ボノね。まあでももう U2 といえばボノみたいな感じだからね。
うん、
まあやっぱ、その、さっきも出てたけど、チャリティー的なところでは、やっぱこのボノがやっぱ一番積極的というか、
うん、
そういう感じですよね。
うん
で、ギターが、ジエッジ。
ジエッジ。
もうジエッジだからね。名前にザ、ね、ザがついてるから
ね。ザ入ってる名前の人いる？
ジエッジ。もう、秀樹くんがザ・ソドムっていうのは名乗るようなもんだよ。
ザ・ソドム。ザ・ソ
いや、しかもこのエッジっていうのもなんか、顔とか鼻がなんか角張ってるからとか、そんな感じの、すごい。
そういう意味なんだ。
そんなんでいいのかなみたいな、なんか。
サウンド面とかそういうのでもないんだよ。なんかあいつの奏でるギター
の、あーね、音はエッジが立ってて、
そうそう、音エッジ立ってるけどね。
ね、あ、ジエッジだみたいな感じ。
顔の特徴であだ名
って。あいつの顔は赤くなってる。
あいつとんがりだなとか、なんかそんなレベルになるね、もう。
和訳したらとんがりだよね。
とんがりだよね。
とんがりだよ。
ザ・とんがりだよ。
ザ・とんがりだよ。シン・とんがりみたいな感じ。
や
どうも、どうも、U2 のシン・とんがりです。
あの、和訳されるときに。
和訳されると。
下のね。字幕が
字幕が
いやすごい佇まいとかも確かに渋いっすね。
その帽子がね、
うん、帽子かぶってるね。
帽子かぶってる。
うん、
なんか戦場カメラマンの渡部陽一さん
っぽいっすね。ぽいですね。
ヒゲの感じとは。
ぽいなぁ。すごいぽいな
ぁ。ぽいよね。
ぽいですね。めちゃくちゃ。
どうも。シン、ボンガリです。僕のギターは、普天八部音符の未礼をかけておりまして、みたいな。
全くエッジが立ってない、喋りに。全然。
丸っこいよね、丸っこい喋り。
丸っこい。スライドバー使ってますね。
いや。
いやでも今出てたその普天八部っていうのがね、やっぱ、ベッチの代名詞ですから。ギタープレイでいう。
うん。
たかたかたかたかたかたかたか
たかたかたかたかって。あれはやっぱすごいですよね。このロックギターの歴史において一つの発明ですよ。あの、バンヘイレンのライトハンド奏法並みの、
そうですね。
今井久志の両手放し奏法並みの。
奏法。
これはもう本当、発明、一つの発明という。
そうですね。
ね。
まあ、普天八部、その聴いてる人に分かりやすく、分かりやすい曲で言うと、ルナシーのムーンの杉蔵のギターとか、あとは、インサイレンスの杉蔵のギターとか、あの辺のギターですね。あれの、まあなんか元祖みたいなのが、この GH が、やってた、やってるプレイですね。
やっぱりそこ、GH から影響を受けてるんですかね。
だと思うけどな。
ヒントというか着想というか。インサイレンス、
杉蔵は間違いなくそこでしょうと思いますけどね。
なんかインサイレンスってなんかサビのギターも、あの、ウォーの、あの、曲のね、なんだっけ、タイトル、ちょっと、サビのギターの、チャーチャカタカチャーチャカタカタみたいなのも、あれもなんか、
あれもめっちゃエッジっぽいよね。
エッジだよね、あれすご、で、まあ、イントロとかはもう言わずもかなな感じだけど、Two Hearts Beat As One っていう、ウォーの曲が、あれがなんかすごい、インサイレンスのサビの、あの、カッティングのギターにすごい似てんなって、
まあ、あの、カッティングにディレイをかけてね、ああいう、あれももうエッジの、エッジギターだからね。まあ、ああいうのはね、彼から広がってったというか。まあ、この間僕らが特集してたあの、ラルクのデューンも、結構やっぱそういうギター入ってますもんね。
あれももうめっちゃそうですよね。
シャッティングフロムザスカイの最初のあれとかもね。
あとアズイフインアドリームとかのイン、
そうだよね。
うん、
ああいうだから空間的なディレイサウンドにはめちゃくちゃ大きな影響を与えてると思うんだよな。
エレキギターならではのサウンドというか。
まあ結構そのエッジ、GH のギターサウンドってのは直接的にその日本の90年代ビジュアル系のサウンドにはものすごい影響を与えてますよね。
そうですよね。その U2 がそういうバンドに影響を与えてるっていうよりは GH が与えてるって感じですよね。ギターサウンドがっていう。
ギターサウンド
全体ではなく。
バンドサウンド的にも、結構そういうなんかロックの歴史的なとかそういう話で言うと、U2 ってまあじゃあどういうシーンから出てきたバンドなんだろうっていうと、ニューウェーブなんですよね。ポストパンクニューウェーブのバンド。で、まあニューウェーブって何ぞやって、ざっくりそのロックの歴史を辿っていくと、まあ、その、ロックポピュラーミュージックの、ものすごい基礎を作ったのが、じゃビートルズっていうバンドがあって、で、これですごいロックミュージックが世界的に広まって、で、それがものすごい、で、そっからすごいいろんな、クラシックだとかいろんな音楽の要素を取り入れていって発展していったのがプログレッシブロックっていうジャンルが一つあって、で、これがすごくその 重厚で長大になっていったわけですよ。いろんな要素を取り入れて。ピンク・フロイドだったり、キング・クリムゾンっていうバンドが、で、すごい重厚長大なロックをやって、で、それがすごい世界的にヒットしたわけですね。で、そこに対するアンチテーゼとして、まあ、ざっくり言うと、その、お前らの話は長えんだと。お前ら老害だって言って、脳を叩きつけたのがパンクなんですよ。
はいはい。
パンクロックって、セックスピストルズだったり、クラッシュだったりって、ダムドだったりっていうバンドがあって、で、そういうバンドが何をしたっていうと、その、すごい重厚長大になっていったロックに対して、もっと簡素な3コードであったりとか、ガレージ的な音、もっと簡単な音で、で、3分間のポッピーミュージックを激しく鳴らすっていう。
はいはい。
これがロックだろうみたいなのを叩きつけたのがパンクロックなんですね。で、そのパンクロックも、やっぱりまたいろんな音楽の要素を取り込んでいって発展していくんですけども、その後に来たのがそのパンクロックの発展系としてポストロック、ニューウェーブっていうのが来るわけですよ。でここに位置するのが U2 なんですよね。
なんかやっぱ初期の U2 って本当その感じですよね。
初期の U2 聞くと本当、やっぱパンクなんですよね。
そうですね、すごいスタジオ感ありますもんね。スタジオでやってますみたいな、
すごいそのロック、パンクのトゲトゲしさとかも割とあるんですよね、ウォーとかには。
ウォーとかの時はその感じはすごいしますよね。
そのトゲトゲしさの中にもこう壮大な大陸的な壮大さみたいなのが融合されててっていうのがすごい有数の個性になってますよね。初期においてはね。
そうですね。まあさっきメンバーの話をしてたんで。
はいはいはい。
残り二人ですけど。
危なくちょっと残り二人のことを忘れるところでした。
いやーね、大事ですから。ベースがアダム・クレイトン。
アダム・クレイトン。
アダムはね、この4人の中で一番ちょっとロック気質があるというか、やんちゃな感じではあります。
そういうキャラクターというか、そんな感じなんですね。
そうですね。
で、
ドラムがラリー・ミューレン・ジュニア。
ラリー
ね。もともとこの人がメンバー募集の張り紙をしたところから U2 が始まってるっていう。
なんか割とこう、リーダーシップというか、そういう。
なんか特に初期はなんかそんな感じだった。多い。
ねえ、なんかそういう感じなんだっていう、とこですね。
ラリーはすごい、ね、ハンサムだから。
そうですね。確かになかなか、かっこいいっすよね。
この4人であると。78年に、ダブリンで結成してるから、すごいっすよね。もうそっからメンバーチェンジなしだから。
いや、それは本当にすごいっすね。
すごいよね。結成46年。メンバーチェンジなし。すごいよね。80年デビューだから、そっから数えてももう44年だからね。すごいよね、それは。
すごいっすね。
それをもうずっと第一線でやってるっていうのは。これはやっぱちょっと世界的にめっちゃすごい。
偉大ですよね、やっぱり。
偉大ですね。
日本で言うとね、爆竹がそうなっていくかなと思ったんですけどね。
そうですね。
で、まあその80年にファーストアルバム、ボーイでデビューしてると。 こっからプロデュースがスティーブ・リリー・ホワイトなんですよね。今はルナシーでおなじみの、はいはい、日本では。
うん、
そうですね、ファーストアルバムからスティーブがプロデュースしてると。ファースト、セカンド、サードのウォーまで、はいは
い、うーん、
スティーブ。で、このサードのウォーで全英初登場1位。はい
はい、ああ、
うん。
なるほどね。
ですね。
やっぱりね、売れるバンドはサードアルバムとかでブレイクするんですよね。
うん、
ウォーはね、あの、ブラッディサンデーとか、ニューイヤーズデーとかが入ってるアルバムですね。
ウォーもちょっと今回やるにあたって結構聞いてたんですけど、
うん、
めっちゃいいですね、ウォー。
ウォー。
もうなんか、ウォーもやりたいってちょっと思っちゃう、思っちゃいました。すごいなんか。
ウォーはいいよね。
いいっすね、めちゃくちゃいいっすね。
俺もね、改めて聞いてみて、
うん、
あ、ウォーこんな良かったっけと思って。
そう、なんか、うん。まあなんかそれこそやっぱちょっとブラッディ、サンデーブラッディサンデー、
うん、
とかニューイヤーズデーとかその辺のはまあ結構聞いてたんだけど、それ以外のあんまちゃんと聞いてなかったんだなっていうのをなんか改めて聞いたら思ったというか、
うん、
めっちゃいい曲あんなっていう感じですよね、
うんうん
うんうん、面白いこといっぱいしてるなっていうイメージ、
うん、
まあかなり勢いあるよね、
勢い
アルバム、
うん、
あのジャケットもそうだけど、
うん、
あのアルバムって結構その、はい、ね、俺らがその90年代のそのグランジオルタナティブとか、
はいはい、
まあ日本で言えばビジュアル系とかで、うん、あの辺のバンドがみんなウォーなんですよね、
うん、
ウォーをルーツとしてるんですよ。
うん、
うん、
世代的に。
世代的にね、うん。だからすごいなんか馴染みやすいんですよね。あのサウンドって。すごい、パンク的な荒々しさもあるんだけど、その大陸的な壮大さもあるっていう。
うん、
うん、あの感じがすごいなんか馴染みやすいんですよね、
うん
うん
うん。で、同時代的な同世代のバンドで言うと、REM であったりとか、で、ザ・スミスであったりとか、ジーザス&メリー・チェインとか、あの辺、そこら辺のバンドってやっぱ、ニルバーナとかレディオヘッドとかがルーツにしてるバンドだから、やっぱ結構馴染みやすい音してるんだよなっていうのはね、ウォーを聞いててすごい思ったんですよね。
はいはいはいはい。なるほどなるほど。
個人的にもやっぱ聞いてて、ジョイディビジョンとかテレビジョンとかと同じような音してるし、
うんうん、
あ、これはいいなと
、うん
うん。実験的でありながらもメジャー感を備えようとしてるみたいな。
そうですね。うんうん、それ、そんな感じですね、
う
ん。
その絶妙な感じっていうのが、そのニルヴァーナとかレディオヘッドにも通じるしっていうところで、すごい馴染みやすい音してるんですよ、ウォーって。
うんうんうん
うん、
いや、これめっちゃ名盤じゃねってこう。
うん、めちゃくちゃいいなって
なります
よね。なりますよね。
なんか謎にウォーばっかり聞いてました。ヨシュアトゥリーやるぞって
言
ってるのに。
そうなんですよ。ヨシュアトゥリー会だからヨシュアトゥリーを聞くんだ
そう。
まあ有名だしね。ウォーもうちょっと聞こうと思うと。あれ、ウォー、よくねーみたいな。すごい、なんかね、その、ね、ポストパンク、ニューウェーブで、ゴシックにも分かれてくんですよ。あそこら辺の音って。ザ・キュアとかもそうだし。そこにすげえ似た音してるから。
そう。
ウォーに結構ハマっちゃうんですよね。
ね、
うん、これこれみたいな。で、ヨシュアトゥリーになるともうちょっとね、ちょっと違うんですよね。
う
ん、
そうですね。
違いますね。
やっぱそこ違うんですよね、うん、結構、
うん
うん。
もうちょっとアメリカナイズされてるというか。
うん、
いや、まさにまさに。
うんうん、
もうは83年ですね。
うん。
いやー、すごいな、うん、出てる年がまたもう。
年がね。
すごいっすね。80年代の初期ですもんね。
うん。
うん、まあ、まさにポストパンク、ニューウェーブの時期ですよね。パンクムーブメントが、そろそろ死んできてみたいな。
うん。
ここからまた新しいものが生まれてくるっていう時期ですね。
うんうん、まあ、ここまでがスティーブ・リリー・ホワイトプロデュースで、
はいはい、
次からプロデューサーが変わるんですよね。
うん、
ブライアン・イーノとダニエル・ラノアっていう二人体制になると。
お
なるほど。ブライアン・イーノか。
まあ、ここが大きな転機ですよね、やっぱ。
うん、
それで作ったのが炎っていう、砲台、炎、
うんうんうん。
これが、最初の方で多分触れたけど、プライドっていう曲が入ってるアルバムですね。
うん、
まあ、このアルバムって明らかにやっぱ変わりますからね、プロデューサー変わって。まあ、ブライアン・イーノっていうのが、結構ね、アンビエント的な要素があるというか、うん、まあ、すごい有名な人ですけど、まあ、まさにそういう、アンビエント的なというか、その空間的な要素がめっちゃ追加されてる感じになるというか、その4枚目の炎で。
いや、そんな感じはしますよね。
うん
なので、スティーブ・リリー・ホワイトの方がもっとロックな、
そうですね。
部分を残す感じはしますよね。
うん、
まあ、根本がロックなんだろうな、あの人は、みたいな。ブライアン・イーノってもっとテクノとかの方に、に寄ってる人なんですよね。
なるほど。
デビッド・ボーイとかもそうだよね、確か。
デビッド・ボーイともやってますね。あと、トーキング・ヘッズとか。
そうそうそう。よりなんかこう、なんていうかな、エレクトロニクスな方に行くというか、
そうですね。
我々に馴染み深い言葉で言えばエレクトロニカの方に行くんですよね。ブライアン・イーノが関わると。
そうですね。そういう要素を持ち合わせてるって感じですよね、その引き出しとして。
よりバンドの生々しいロック的な、というよりはもっと電子的な音の方に行くのがブライアン・イーノですよね。
そうですね。なので、その辺が多分 U2 の、まあ、もっと言えばジエッジの持ってたものとこう、うまくはまって、新たな U2 サウンドっていうのが、こう、できてきたのかなっていう感じですね。
はいはいはい。
そこがだからまあ、ちょっとスイッチ入ったのが、そのプロデューサー変わって作った炎。で、その後、結構いろいろまあ活動しててずっと。
はいはい。
バンドエイドって
はいはいはい。
大きな、そうそう、大きなイベント、
はいはい、
チャリティーの。
はいはい。
あれに参加するんですよね。U2 が。だから、まあ最近だと映画のボヘミアン・ラプソディでフィーチャーされて、はいはいたので、まあ、有名っていうか、
はいはいはい、
それの印象ある人も多いと思いますけど、
うん
あれに U2 も若手バンドとして出てる。
クイーンがね、ヘッドライナーやったやつですよね。
そうですね、
うん
で。その辺から、アフリカの飢餓問題とかに、すごい関心が高まっていくんですよね、U2。まあ、特にボノですけど。で、85年にはエチオピアに1ヶ月滞在したりとかしてるみたいで。
なるほど。
結構ね、僕これすごい意外で。
そういうことなんだ。うん。
こんな早い段階からなんかそういう感じだったんだと思って。
うん。
もっとすごく売れた後になんかそういう風になんか目を向けていってるのかと思ったら、なんか全然もっと前なんだなっていうのは。知らなかったなっていう感じでしたね。
ヨシュアトリー出す前。
前ですね。
ね。
だからそういうのに触れてるっていうのも結構大きい要素ですね。ヨシュアトリーの前にそういうのに触れてるっていうところが。
なるほどね。
うん、まあ表現の根本にそういう意識があるんですよね、U2 って。すごい、その社会的、世界的なそういう環境問題であったりとか、
うん
ね、いろんな人種的な問題であったり、政治的な問題であったりっていうのにすごいコミットメントしたいバンドなんだよな。
うん、そうですね、うん。多分その辺はもう、あんまり多分僕らにはわからないですけど、やっぱアイルランドっていう、そういうところで育ってるっていうところ、うん、その紛争とかがあって。
うん、なんかやっぱ国のこう、成り立ちというか、いろいろそういうところで、
うん。そういうやっぱバックグラウンドがあるっていうのが、あの、なんか大事なポイントっていうか。
うん、そうですね。
うん、
うんそこになんかこう、密接に関わってるっていうのはやっぱね、重要だと思うし、
うん、
まあロックとか音楽といえど、なんかそこに、そことは無関係でいられないと思うんですよね、そういう時代的なとか、環境的なとか、社会的な、うん、割となんかね、ロック、あの、ミュージシャンが政治的な発言するなとかあるけど、あったりするけど、いや、した方が自然じゃないのって思ったりして、で、それをなんか、ね、臆面なく、ちゃんと表現してるのが U2 だと思うんですよ。ものすごく、世界的にね。それっていうのは、ちゃんと素晴らしいことだと思うんですよね。そこは分けろみたいなやつもいるけど、ミュージシャンが政治的な発言するなとかさ、あるじゃないですか、結構。
そうですね、そうですね。
でも全然していいんじゃないって思うんですけどね。芸術表現活動っていうのはそことは無関係ではいられないものなので、こうちゃんと表明するのは偉いことだなと思うんですけどね。まあ、それが積極性なとか思ったりもするんですけど。
そうですね。
ええ。でも、
まあね、
やりてえならやるのがいいんですよ。そう、ね。そ
う。
レイジみたいにめっちゃ密接に。
そう。レイジもそうじゃない、
そう
も
そうですね。そうですね。
ですね。なのでまあこのヨシュアツリーに行くまでの部分でそういうもともとニューウェーブ的なバンドとしてアイルランドから出てきて、でスティーブ・リリー・ホワイトとアルバム3枚出して、まあ、最後のウォーは全英初登場1位にもなってっていう経験を積み重ね、プロデューサー変わってブライアン・イーノとダニエル・ラノアなって、よりこう、サウンドに広がりが出て、いわゆる U2 サウンドっぽい感じにこう、まあ、進化というかね、進んでいって、で、かつ、あの、まあ、さっき言ったライブエイドとかそういうところでの社会的な部分にも、彼ら自身がよりこう触れて、っていうところと、まあ、それまでにアメリカこうツアーしたりとかもしてるんで、そういうので触れてるアメリカ文化とか、そういうこういろんなのがこう、彼らの中にこう、プラスされて、
それで、ね、エチオピアにも滞在した。
エチオピアにもね、そういう社会問題の、そういうのが結びついて、なんか作られたのが、このヨシュアツリーって感じです。
いやー、ちょっと。
そこにたどり着いたっていう。
そうですね。
いや、結構なんか謎が割と解けてきたというか、ウォーから、どうやってヨシュアツリーになったんだっていう。
まあだからアメリカ要素もすごい入ってるもんね。アメリカルーツ的な感じの。
すごいその、ね、ポストパンク、ニューウェーブ的な音と、その、アメリカのリズム&ブルース的な、そういうところがなんか融合されたのが、ヨシュアトリーなんだろうな、っていう。まあ、ね、キリスト教 的な世界観とか、
うんうん、
アメリカで成功するには、なんかそういうね、聖書的な世界観っていうのは持ってないと成功しないですし、
うんうんうん、
U2 ってバンドは、あの4人中3人がすごい敬虔なクリスチャンだったりするから、
そうですね。
そういうところでなんか宗教的な深みもあって、なんかそこがなんかアメリカ人には受けたんだろうなって思ったりするんですけど。うん、
なるほど、ね、
なるほど。
それがなんか日本人にはあんまわかんねえんだよなっていうのもあるんですけど。
そうですね。まあでもなんかね、すごい行き着いてこれが作られたっていう感じはなんかあるんだよな。
うんうんうん
うん。面白い。
すごい、その、同時代的なバンドで見ると、やっぱり U2 って、ちょっと頭一つ抜けて、まあ、ポピュラリティがあるというか、やっぱなんか、幅広く受け入れられる音してるよな、っていうのは思いますね。他のバンドってね、すごいパーソナルなんですよね。その、
はいはいはいはい、
結構個人の自意識にフィーチャーしたようなバンドが多いんですよ。そこでもっとこう幅広い社会的な、世界的な、宗教的なとかなんか、世界情勢的なとかいうテーマは、を自身のその表現のアイデンティティとして持ってたユーズがなんか世界的に、まあ、アメリカ的に受けたっていうのがなんかわかる気がするなっていうのは、
そうですね。
改めて見てちょっと思ったところですね。
で、すごいなんかキャッチーなメロディーっていうか、すごい、
そうですね、そうですね。
それと相まってっていう感じですね。
はい。
で、アメリカの音楽で言うと割となんかね、ヘアメタル的なさ、やたら商業的になった、
はいはいはい、
ハードロックヘビーメタルの音楽がすごい主流になってて、でもそこには乗れないよなっていう、その陰キャのね、ロック好きなんてのは陰キャなもんで、陰キャがそのハマれるとなると、そういうニューウェーブパンク、ポストパンクのバンドになっていくんですけど、その中でも、すごく、ポピュラリティがあって、まあ、アメリカ人にも、受け入れられやすい土壌を持ってたのが U2 なんだな、っていうのは、改めて見てちょっと思いましたね。で、その後のその90年代の、グランジオルタナティブになると、そのアメリカで流行ってたヘアメタルの要素と、そういう、有形的な、割と知的なとかね、知的だったり、パーソナルだったり、自意識的な、陰キャのロックですよ。そこは融合していくのが、その後の90年代のグランジオルタナティブムーブメントになっていくんですけどね。
そうですね。
そのより、性的な方になってたのが U2。というバンドだなと思いますね。
いやー、結構、今回でなんか U2 の成り立ちというか、位置づけが結構分かってきましたね。
まあね、こっから次回、ヨシアツリーの曲を見ていくという感じでやっていきましょうか、はい、じゃあ。その上でってところでね。
いい感じに準備ができたんじゃないですか、これ。
準備がね。
準備が、
はい。じゃあ、そんなところで次回に続いていきます。
はい。はい、
次回へ続きます。